それでは、今日の御言葉を開いていただきます。マルコの福音書の、16章の17節から20節に、それではご一緒にお読みしましょう。マルコの福音書の読書の17節から20節に、ね、読みましょう。
信じる人は信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは信じるのは実体験として神様の人格を私たちの人生に受け入れたということです。まあ、この世界にはいろんな宗教があるでしょう、ね、キリスト教の他に仏教やヒンドゥー教やいろんな宗教がありますけれども、でもこの宗教と全く違うのがキリスト教です。いろんな宗教はそれは教えであったり道徳的な解説であったり行動する行い行動する規範であったりいたします。でもキリスト教というのはですね、神様を信じて得たその時に神様の人格は私たちの人格にどちらを持って及ぼすんですね、うん、そして神様の人格が私たちの人格をもう元勢いで作り変えてくださり、そして神様が意図したところの素晴らしい人生における、この
したら喜ぶ人生のためにも人生と私たちが真実、恐ろしい人生で変えられていることなんですね。だから私たちは神様に信じたら私たちは神を体験できる実体験を私たちは信じている。でも世の中の宗教を見てみますと、例えば仏教を見ますと、仏教で悟りを得る、救えるためにはどうしたらいいでしょう。もしその方が女性であるならば、女性が一生懸命修行して、そして死んで、そして男に生まれ変わって、で、男性に生まれ変わって、また修行して、ものすごい一生の長い間修行してですね、そして、やっと仏になれるというか、その悟りを得てですね、そして救われるという、そういうようなことをしなければならないんですね、仏教。まあ、どちらもですね、いろんな仏教があるんですけども、仏教の信徒がそういうことを教えているんですね。で、そうしますとですね、まあ、一つ、輪廻するという、生まれ変わるということを受け入れなければなりませんし、それは非常に難しいことです。それから、修行して女性が男性に生まれ、男性が修行して、そして悟りを得るには、もうですね、誰も彼もがですね、救われるということは、ありえないことだろうと思うんですね。でもキリスト教というのはですね、そんなことそんな人はありません。男であろうが女であろうが、イエス様を信じるときに、ね、困難な手続きを修行することもなく、イエスキリストをただ信じて受け入れるだけで、その瞬間私たちは神の子供として生まれることができる、救われることができる。ですから聖書ではですね、私たちにどんな人でも、男でも女でも、その平等で救われることを私たちに教えています。創世記の一章の26と27節に、そして神は我々にできるように我々の形に人を作る、そして彼らに海の空の鳥、家畜、地の地のものを作る、全てのものを支援させようと言ってられる。神はこのように人をご自身の形に創造された神の形に彼を創造し、男と女と彼らを創造した。ですから、神様は、私たちの信じる神様は、男と女を平等に作っていらっしゃるんです。で、女性よりも男性が偉いとか、男性が女性よりも偉いということではないんですね。女性が偉く、また男性が偉いという、そういう差別を持って作ることにはなりませんでした。みんな平等にですね、男と女を作り、そして男と女が対等であり、結び合いから一人と一人として人間を送り出します。ですから、私たちはですね、誰であっても、イエス様を信じるならば、そのままの姿で、そのままの状況で、神様の救いを得て生まれ変わることができるんです。修行することもないし、手続き、困難な手続きを踏むこともなく、ただイエスを信じるだけで、男であろうが女であろうが、その人は幼い子であろうが、年寄りであろうが、そのままの関係なく、条件なくみんな救われることができるんですね。神様は、私たち人間にこの救いの道を与えていらっしゃいます。私たちはイエス様の十字架のこの恵みを通し、無駄板で義とされ、永遠の命をいただき、聖霊の働きを通して死から命を許され、そしてサタンの奴隷から、罪と死と奴隷から、神様の愛の奴隷、愛の聖霊の中に私たちは永遠に生かされてしまうんですね。これがですね、キリスト教です。他の宗教と違う点です。他の宗教と違うキリスト教はですね、神の人格を持っている私たちの人格が生まれ変わるという、これがキリスト教です。この恵みの中に私たちは生まれていることに、本当に心から感謝しなければいけません。行いによらず、能力によらず、イエス人によらず、そしてその人の生き方によらず、イエスをただ信じるだけで救われるという、この救いを私たちは取り引きいただいています。では、どういうようなですね、イエス様信じて、どんな変化がですね、私たちの人生に起こるでしょうか。今日の御言葉の第一番目はですね、私の名によって悪霊を追い出すことができるというのが、まず私たちに起こる変化の第一番目だと聖書は教えています。 で、悪霊という言葉を聞くと、なんか地位に感じることができると、絶対に感じることがあると思います。でも、私たちの、この、自分の人生、自分の命というか、自分自身を見つめるときに、私は肉体を持って生きているんだけども、でも、この肉体だけがあったから、肉体で生きているわけではないということは理解できる。じゃあ、私は生きているのは私の中にある、まあ、一般的に言うと霊がですね、私の霊魂がですね、生きている。私の霊魂というものがあって、目に見えない、霊魂、霊というか、霊魂というものがあって、スピリットというものがあって、そしてそれが生きていて、私の体の中にあって、この霊魂は形ある姿で私は生きているということを私たちは理解することができると思います。中世ではですね、霊魂に重さがあるかということで、死ぬ間際の人を狩りとめるようにとですね、死ぬのをずーっと待ってて、死んだ瞬間に900グラムほどその狩りがなかったという、そういうふうな、結果、実験結果があるんでですね、霊魂にはですね、目に見えないけど900グラムあるんだというね、科学史の中にそういうことが書いてあるんですね。で、肉体と霊魂があるように、私たちが信じている、神様の国と目に見えない霊の世界、神の国と私たちの目に見えている物質の世界というのがあります。と同じようにですね、神様、目に見えない神というのが存在していると同時に、目に見えない霊というものが存在している、存在しているように、また目に見えない神様が存在しているように、神に敵対する堕落した天使であるサタンが、悪魔が存在していると同時に、堕落した天使の霊でありますところの悪霊というものが存在しているです。ですから私たちが住んでいるこの 目に見える世界の中には目に見えない神、目に見えない悪魔、目に見えない、その天使、目に見えないそのようなその悪霊とか、また目に見えない私たちが生かされている霊魂というのが存在している。こういうような世界の中にあったらですね、こういうような霊の世界にとって目に見えるものがですね、ものすごい勢いで、ものすごい力強くですね、影響を受けるんですね。ですから、目に見えるものが全てだと思っているならば、それは大きな失敗であります。目に見えないものによってですね、目に見えるものが影響して、目に見えるものはまた目に見えない世界を影響しながら、お互いにこのように連動しながら、この世界の中に私たちが生まれる。そして、水の中に、私の名によって悪霊を追い出しというのがあるんです。これはですね、私たちの人生の中には、神様が私たちの人生に良いことが起こるように愛を持って私たちに力を与えていらっしゃる。ところが、神に敵対するこの悪魔はですね、諸々の悪霊を用いて、駆使してですね、私たちの人生に災いが起こるように働いている。だから、聖なる働きと悪なこの義なる働き、すなわち、正しい義なる働きと、また悪な働きが私たちの人生に働いている。エペソ人の手紙の2章を見たときに、この頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、今週の権威によって支配者として今も自分中の空の中に働いている霊に従って私たちも歩みに行きましょうというのです。エペソ人の手紙の6章14節には、私たちの作業は聞く耳に対するものではなく、視点からこの暗闇の世界に支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。そうですね。ですから、私たちは意識しようが意識しまいが、私たちが認めれば認めないは、ね、霊の世界に私たちは存在しているものであり、私たち自身も霊的な存在として、この地上に存在しているんです。先ほど言いましたように、これですね、神様に敵対する目に見えない悪魔はですね、諸々の堕落した天使であるますが、悪霊を用いて、私たちの人生に神様の御心が実現しないように、永遠の命を知ることがないように、永遠の喜びの中に人生できることがないように、もういろいろな攻撃を持って私たちに働いている。ですから、 ちは私たちの人生に神様の祝福だけを受けて生きるだけでなく、悪しき者の働きによっても影響されることを知らなければならない。あの世の中でいろんなですね、争いがあったりですね、憎しみがあったりですね、どうしてこんなことで喧嘩するのか、どうしてこんなに憎しみがあるのかというのは私の分からんことがあります。もちろん人間的なあの戦いがあるんですけども、その根底にはですね、悪の力が働いている。人間というのは、ね、生まれながらにして愛し合いたい、許し合いたい、そして仲良くしたい、幸せになりたい、みんなに幸せになりたい、そういう気持ちがあります。善の気持ちがあります。でもその善の気持ちをですね、働かせないように悪の力を持って私たちの心をひん曲げようとする悪者の悪霊の働きが出てくるんですね。例えば聖書では、邪悪なサタンがやってきて私たちの生活を破壊し、互いに憎しみ合い、殺し合うようにすると書いてます。ヨハネの福音書の中にはですね、イエス・キリストは、ね、羊に、私たち人間に命を与え、その命が豊かになるように、羊を、豊かにするために私は神から使われた。でも、悪魔は、悪霊たちは、盗み殺し、滅ぼすために、この地上でいるというように書いてある。邪悪なければ、憎しみ合い、殺し合うように、私たちをそこに外に残します。そして、また、汚れた悪魔がですね、やってきて、私たちの生活の中で、乱れたで見極め、汚れた言葉で、私たちの人生を汚そうとして語られています。偽りという悪魔というのが流通だ。ね、偽りという悪魔はですね、私たちを騙し、真実から目をそらして、そらして、争いをもたらすという、そういう働きです。人を信じない、神を信じないと思うことはもちろんながら、ね、人を信じない、そして善を信じない、良いことが起こることを信じないように、そして人々に争いをもたらすという。占いの悪魔はですね、生ける真の誠の神から離れさせて、神様の愛と神様の恵みから、遠ざけた生活を送るように、人々の人生を狂わしてしまう。そしてさらに、病をもたらす悪魔は、私たちの健康を損ない、そして私たちの肉体を滅ぼして、そして私たちの肉体を殺して、そして私たちの魂に永遠の表示を持って地獄へとそれに引き入れているんですね。ですから、このように目に見えない悪魔、目に見えない悪霊は、ありとあらゆるところで私たちの心にも、隣人の心にも、また社会にも、この世界に暗躍して、そして過去と現在と未来をですね、超越して、力の限りを持って私たちを、この奮わして私たちを守っている。こういうような悪霊の働きはですね、これは学問を持って追い出すことはできないでしょう。自分によってですね、出ていってもらうことはできないでしょう。また政治的な力を持ったとしても、どんな力強い軍隊であっても、また社会的な組織があるかかったとしても、そういうものを追い出すことはできない。で、霊的な存在は、霊的な神様の力によってしか、それを追い出すことはできない。イエス・キリストを信じている私たちに与えられた素晴らしい特権は、私の名によって悪霊を追い出すこと。破壊的な気持ちがやってきたとしても、悲観的な気持ちがやってきたとしても、挫折感が自分の人生に押し寄せてきたとしても、過去の嫌な記憶が私の人生を蝕むためにやってきたとしても、私たちはそれをもたらした悪霊に対して、神の名によって、神の権威によってそれをですね、私たちの人生が追い出すことができる。つまり、これは素晴らしい特権であると思うんですね。目に見えるものが一日ゼロに電話して、ね、警察に来てもらって、弁護士に来てもらってですね、追い出すことはある程度できるでしょう。でも、目に見えないものはですね、神様の力を借りなければ、これからのものを追い出し、それに処理することができない。つまり、何番目に、私の名によって、新しい言葉を語るという恵みが私たちに与えられます。私たちはですね、いろんな言葉を語ります。お互いの気持ちを通じ合わせるために、言語を用いて、共通の言語を用いて、私たちは会話をする。で、かつて、神様と会話ができるような人が、ね、 どっかの書物の中に、世の中に、いざそういうふうに言えるでしょう。まあ、もちろんですね、昨日おとといだったら、なんかテレビ見たら、昨日かなテレビ見たら、なんかバラエティ番組で、UFO が UFO を一緒に出てですね、叫んでますよ、まあ、で、そのテレビの人も人数が集まって、なんか俳優が、東京から、なんかこう、真面目な人がいるみんなで、みんなの人が来たら見られて、ああ、あれはなんかあれを選んでくれたんだと、大阪でこう、言いましたけども、でも、それはそういうことを言う人がいましたけども、でも、もし私たちが真剣に、神様を信じているならば、神様と私たちは新しい言葉を持ってですね、神と会話することができる、会話することができる。まあ、じゃあ、どんな言語ですかと言われたら非常に困るんですけども、一つはこの聖書の御言葉です。神様は聖書の御言葉に書いてあることのみしか実現しません。神様の約束の言葉に書いてあることしか私たちに祈り聞くことはおできにはなりません。私たちは聖書の御言葉を通して神様と日々会話することができます。そして神様は聖書のある箇所を通し、ある場面を通し、ある考えを通して私たちに、内部を私たちに心の底に、ね、声をかけて私たちに会話し、交わりをすること。さらにですね、さらにもう一つですね、私たちは新しい言葉を語ることができていると思います。かつてイエス・キリストを信じる前は神の名を持って祈ったことはないでしょう。で、神の名を持って祈るときに、で、その祈りの言葉は神の言葉となり、神様を交流する言葉として神の祈りに届けられていく。さらにもう一つ素晴らしいものがあります。それは新しい言語を語る神の言葉を語るものです。それぞれの2章の1節から4節に、五十節の日になって、皆が一つところに集まっていた、すると突然、ペイタが激しい風が吹いていくような雰囲気が起こり、彼らの見た家全体に行き渡った。また、炎のような明かれた舌が現れて、一人一人の上に留まった。すると、皆が精霊に立ったり、御霊が話されて、見たことを見たことが誇られた。この時に、五十節の日というのは、全世界に縛られて、知っていたユダ人たちがみんなエルサレムのところに祭りのために礼拝するためにやっていくんですね。ですからそこにはですね、いろんな国から来た言語を知っている人たちがいるんだけども、そこで弟子たちが2階が過ぎて精霊に満たされたら、新しいことが他国の言葉を持って神様を礼拝している神を賛美しているのを聞いたんですね。そうしましたら、その言語を理解する遠く離れた国の人たちですね、彼らはね、どうして私たちの言語を理解し、神を褒めたたえているんだろう。まあ、そういうことはですね、こっちにもあっちにもこのグループ、クリスチャンのグループの中で、いろんなですね、国の中で精霊に満たされて、彼は神を褒めたたえて、もう他国の言葉で言語を語り出して、そしてそれを見たときに、不思議で、奇異な感じをして、朝だから、彼らは朝から酔っ払って、不思議なクリスチャンだというふうに、彼らは見たんですね。でもその内容を見ますとですね、みんなが悪いことをしているわけじゃなく、神様を褒めたたえて、神を賛美し、神様に出会ったことを喜んで、感謝の祈りをですね、いろんな言葉で話し合っているんですね。また、聖書の中にはですね、それとは別に天使の言葉を語って神を褒めたたえているという内容もあります。私たちは神様が私たちに望んでくださると、私たちの言葉が変えられて、ね、神を褒めたたえる新しい言語を語ることができるという、ご意味がですね、現実に残ることを体験しているんです。そういうことをですね、体験なさる人はまだわずかかもしれませんけども、韓国語をですね、半分語をですね、しゃべったことない日本人の人が、こういうキリスト教の集会に来て、神様に、御霊に満たされるというか、高揚したときに、精霊によって高揚されたときにですね、その韓国語で神を褒めたたえるっていう、その現象を見た人もいますし、 アメリカ、英語を喋れない方がですね、日本の方がですね、この全般の人がその集会に出たら英語を持って神様を褒めたたえてるとか、もういろんな言葉がですね、言いになれるというか、そういうことは動いてるんですね。でまたちょっと前ギャザリングにかけてなんか証しがありましたけども、もう聖霊様が満たされて、そして賛美チームが賛美して、そしてもううなり声を上げた時に、そのうなり声を古代のヘブライ語のヘブル語ので神の褒めたたえる音なんですよ、言葉なんですよ、というそういう現象が起こったということも明かされていましたように、で私たちは新しい言葉を神様から与えられて語り、そして神様と交わりができるように私たちは新しく伝えています。大事の人の2人の人は数字書の中にこういうことがあります。それがある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰を与え、ある人にどういう御霊に対象なの、そしてこの人にしまして、ある人には大量によ、ある人には意見、ある人には意見を解き明かす力が与えられる。この秘伝というのは神が与えた言葉であり、私たちが聖霊に満たされ、神の御霊に満たされたら語る言葉だと私たちに教えている。この中にもほとんどの人はですね、もう 80% の人は異言というものを語ることができると思う。異言で語り、神と交わりをすることができる。異言を通して、その解き明かしを通し、神様の御心を私たちは知ることができる。そして、パウロが言っているように、異言で語り、知性の言葉で語り、異言で語り、異言を解き明かすように、神様の御心を知るように、解き明かしを求めて祈りなさいとパウロです。ですから、私たちは大なり小なり、神様の御言葉によって神と語ることができる。新しい言葉を通して、祈りの言葉を通して、神と交わりをすることができているし、そしてまた、新しい、全くわからない神の天使の言葉を持って、神様と私たちが語ることができる。まあ、全部通して言いますならば、第二番目の記述というのは、神様と交わりができる。ね、仏像の神ではありません。ね、目があっても見ることができず、手があっても、ね、使うことができず、足があっても歩くことができない、そのような真な神ではありません。神に書かれたそのようなですね、もう、まあ、間違い的なそういう神でなく、ね、目には見えませんけども、交わりをすることができる。意思をですね、通じ合わせることができる。私たちは神の人格に触れ、私たちの人格は影響されることができるような、交わりもできる神として、私たちは新しく作り変えられることができるということです。それで、この恵みは私たちの生き方が与えられていないので、そこがありまして、ヨハネの4章です。まず4章に、イエスは答えて言われた、この水を飲むのは誰でもまだ乾くの、しかし私が与える水を飲むのは誰でも生きて乾くことはありません。私が与える水はその人の水にとなり、永遠の人の水は飲める。これは私たちがイエス様を死んだ時に、私たちのうちに与えられた聖霊なる神が私たちの死だから、私たちの魂を揺り動かすというんですね。そして泉のようにそこから神の言葉が溢れているようになってくるというんですね。死だからですね、神の思い、神の知識、神様の知識、知恵がですね、溢れて私たちの人格を救い出してくださるという無尽蔵な恵みが私たちに与えられたことをここで教えています。私たちはですね、聖霊様の働きを通し、神の神様と交わりをし、影響を受けることができる。これが第2番の素晴らしい出来事です。第3番ではこれですね、彼らは私の名で真理をつかむであろうとこのように教えている。それの28章の1節から読んでいただきます。それはパウロです。本節越えてから私たちは僕が何かと呼ばれる島でやることでした。島の人々は私たちの道を一心節にしてくれた。海から雨が降り出し寒かったので、彼らは手をかいて私たちをみんなもてなしてくれた。パウロが人を抱えるの島を束ねている地に住めると、歴史の数に一気に生 3分の1が大抵でして、彼の変異を作りたい。その人たちはこの生き物がパウロの手から下っていると思って、この人はずっと人殺した、海から逃れたら、生命の目だけがそのままこの人を生かしておかないのだと互いに話しています。しかしパウロはこの生き物を今の手に作ろうとして、何の大事を感じ
る。人というのはですね、その中には、成長した蛇、成長した竜、それは悪魔の存在を言っています。ですから、エデンの園でアダムとエヴァを徳間返したのは、悪魔の化身であるまず蛇でした。ですからここで蛇がパウロに噛みついてぶら下がっているのを見たときに、この毒蛇に噛まれたこの人は嵐の中で難を逃れて命を得たけども、ね、これで死んでしまうんだと、このように島の人々はかなり確信をしたけども、パウロは噛まれてもそれを見落としたということです。つまりクリスチャンは蛇に噛まれることがあったとしても、蛇を見落とすことができます。悪魔によって私たちの人生は傷つけられることがあったとしても、私たちはその傷を受けたとしても、それを振り払うこと、どんなに驚いたとしても、私の人生にそれによって、ね、傷つけられる、続けることはない、悪いことは起こり続けることがない、悪いことが起こったかもしれないけど、私たちは振り払って、その災いを私たちは振り払って、何事もなかったように神様の前に立って、私たちは生きていくことができるというのが、この第三部分の理由です。クリスチャンといえどもですね、イエス様は信じたけども、なんでこんなことがやってくるのかというようなことがあるでしょう。クリスチャンといえどもですね、病気もやってくるかもしれないし、クリスチャンといえども、ね、人と喧嘩してしまうこともあり、そして分裂してお互いに戦うこともあるでしょう。でもそれは致命的な私たちの人生のものにはならない、致命傷になることはないということを私たちに教えていらっしゃる。うん、困難が出ていたも私たちはそれを振り払うことができる。困難する前には追い出すことができるし、追い出すことがなかなか止まらないときに、止まることしてもそれは振り払うことができるし、そして私たちに必要な全ての良いものは神様との交わりを通して私たちに自分たちの中に与えられてくる。第4番目の話です。マルコの16章のところに書いていますが、一番最初の質問ですね。新しい蛇を持つから、蛇を持つからに振り払うことができる。たとえ毒を飲んだと決して害を入れず、また病人に手を出すようにはしたのです。この第、4番目の毒を飲んでも決して害を入れずになります。でもですね、クリスチャンになりましたら、もう私たちは世の中の僕にまみれることがないようにと言って、世の中と完全に隔絶した一線に立てたりする人は、あの人はどうぞどうぞしてたんだ、私はあの人の間であると気づいてしまったらもうやめとこう。で、確かにリスクはありますよね。まあ、そのようにして私たちはいろいろ考えてしまいます。ところがですね、私たちは毒を飲まなくて、毒のような、毒が入っているような、まあ、ちょっと意味合いのですね、中途半端なものを飲まないということができない。で、例えば、世の中に出ている毒飲んでですね、本にはですね、毒が入っていると思うだけでも、私たちは、ね、信じて毒を食べますし、水も飲みますし、そして世の中の、一つに、なんて言いますか、私たちは毒による蹴られた人というか、毒による偶像崇拝者というか、もう、とんでもない人たちが作る、職人も私たちはサポートするものを私たちも作る。そして、日々生活してて、自分のスイッチをつけたらですね、そこの毒でもあるようないろんな症状が入ってくるんですね。で、人生の毒なりし、で、人に騙されないためのいろんな知恵知識、税金を逃れるようないくらでもノウハウ、それから乗車が所得がこんなに持っているものなんかね、手に入れるかという、まあちょっとですね、グレーゾーンのそういう状況の情報も入ってくる。 なたちも入っている。ヒデさんとなって、我が子に自分の心で喜んでいると言ってしまうことがあるんですよ。でもですね、神様は私に、たとえ毒を飲んでもあなたは毒によって害されることはないですよ。どんな人と出会ったとしても、決してその人の特徴がある、特徴がある言葉によってあなたの人生を縛れることはありませんよ。どんな悪い状況の中に職場にいたとしても、どんなに傲慢な社長が上にいたとしても、そこの上にいたとしても、ぜひあなたはその毒によって災いを受けることはないのに、私は守っていると、神様は私たちに聞いてくれました。ですから、私たちはですね、この世の中で生きている間、いろいろな特定の人を歩まなければなりません。信仰の果てはというところ、困難なところを歩まなければなりません。でも、神様はちゃんと私たちを守っているようです。私たちが、ね、毒によって引き離されないように、特定のある言葉によって失望しないように、いろんな形において私たちは、その毒から私たちは守られるようです。イエス・キリストを信じて、ね、食するならば、何にとって、どうもないです。イエス・キリストを信じて信仰で生活しているならば、どんな人でも、どんな災いでも私たちは、それを元気なものとして、変化させるようにするものを手にすることができると、考えていきます。ね、そして第3番目、ね、第3番目、最後ですね。また、病人に手を置けば、病人は癒されます。私たちはよくですね、お祈りをします。手を置いて祈ります。同じように、私たちは自分自身にも手を置いて祈らなければなりません。そして、いつも確信しなければなりません。神様が意味のない状況を私に送ってはこないんだ。また、癒されるような状況を持って、癒されるべき人を神は導いてくださるときに、祈れば必ず癒される。でも、神様が計画を持って、まだまだ病気をですね、受け入れているその状況の人に対しては、私たちは祈るならば、その祈りは、すぐには使われず、持ちに使われると私たちは気にしていただければなりません。非常に難しいところですけども、最近には、病気は許される。神様は、御心ならば、速やかに癒してくださるということです。そして、御心ならば、ね、癒し、もっと素晴らしい仕事を持って、癒しを与えてくださるということです。私たちは、マルコに与えられているような素晴らしい特権を私たちは、イエス様にとっていただいています。この世のどんな宗教よりも、現実味のある宗教を神様は私たちに与えていらっしゃいます。そして私たちは信じるならば、神は共に働いて、神様の恵みを見せてくださる。印を表してくださる。技を私たちに表せると、心配が私たちを信じるという私たちは今日、本当に何か確信を持っているか、利益を信じている信仰の道を変えるのと、なって、お話を願いました。最後、一体のお父様、今日もあなたの国の中に、私たち一人一人を、礼拝の前と導いてください。感謝神様、ここに来た限りは、神様あなたの祝福をしっかり受け取って、そして、この習慣、神様が生きていらっしゃることを確信して、そして、証しをして、信仰生活を歩ませてくださいますようにお願いします。あなたが死んだ神ではなく、生きている神なんです。目には見えないけども、私のうちに生きていらっしゃる、私の祈りに聞いてくださる、生きる神なんだ、生けるものの神なんだということを、明かし合ってくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福しようと願いいたします。